今日は詩編の106編です。このところではイスラエルに対する神の憐れみが歌われています。一節に、ハレルヤ、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと、この詩編の記者は歌ったわけですけれども、慈しみ深い、そしてまた恵みは常しえまで、神様の私たちに対する愛、そしてまた恵みは変わることがない、そのことを歌っているわけです。そして4節のところに、主よ、あなたが御民を受け入れてくださるときに私を心に留め、あなたの御救いのときに私を顧みてくださいと、この記者は歌っていますけれども、御民を受け入れてくださるときとあるわけですが、この御民は直接的にはこのイスラエルの民のことであるわけですけれども、それはまたこの詩編の記者、また私たちも神のために加えられたということを私たちは覚えるべきであるわけです。五節のところには、その時私はあなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとし、あなたの譲りの民と共に誇ることができますとあるわけですけれども、この旧約聖書に出てくるイスラエルの民がいかなる歴史を歩んできたのか、そしてまたその中に神様が働いて救われる、その姿を見るときに、また私たちも罪が許されて神の子と捨てられ、やがて約束の地、神の御国に凱旋できる、そのことが私たちにとっての大きな喜びとなるということです。6節に、私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義を行い、悪を行ってきましたとあるわけですけれども、イスラエルのその歴史はまさに神様に対して罪を犯し、不義を行い、悪を行うということの歴史ではなかっただろうかと思います。7節に、私たちの先祖はエジプトであなたの苦しい御業を悟らずという言葉があるわけですけれども、エジプトの地に逃げ延びていったこのヤコブ、そしてその子供たち、子孫、彼らはエジプトで人数が多くなっていったわけですけれども、しかしあなたの苦しい御業を悟らず、神様がその背後にあって彼らを守り祝福されたということをすぐに忘れてしまう、そのことを本当にこのなかなか悟らない堅くなな心、それは私たちにもあるのではないかということを思います。8節を見ますと、しかし主は皆のゆえに彼らを救われた、ご自分の力を知らせるためにとあるわけです。神様はイスラエルを見捨てられない、皆のゆえに、またご自分の力を知らせるためにとあるわけです。罪を犯し、不義を行い、悪を行う、そういうイスラエルに対してご自分のその皆、自分が神である、そのことを表せるということを見ることができます。十節に、主は憎む者の手から彼らを救い、敵の手から彼らをあがなわれたとありますけれども、このあがなわれるというのは代価を払って、そして自分のものとするという意味があるわけですけれども、神様はイスラエルに対して本当にどれだけ大きなことを成してくださったかということを思うわけです。もちろん私たちも救われるためにはイエス・キリストの十字架の代価が支払われた、そのことを私たちは心に留めておくべきであると思います。12節には、彼らは御言葉を信じ主への賛美を歌った もう神様が言われることを信じて、そして主を褒めたたえる。ところが13節には、しかし彼らはすぐに御業を忘れ、主の里しを待ち望まなかった。もう御業をすぐに忘れてしまう。そして神様が導かれるということをもう望まない。14節には、激しい欲望に駆られ、荒れ地で神を試みた。この激しい欲望っていうのは、肉が食べたい、エジプトではもうご馳走を食べたというような、そういう欲に彼らは駆られたわけですけれども、15節には、主は彼らにその欲するものを与え、もううずらが飛んできて、もう彼らはそれこそ肉が鼻から出るほどに食べたというようなことが出エジプト記に出ているわけです。また16節には、主の聖徒モーセとアロンを妬んだとあるわけですけれども、その妬みに駆られて、17節にはダタン、アビラムというふうな名前が出てくるわけですけれども、逆らった者たちはなんと焼き尽くされてしまうというようなことが起こったわけです。また19節には、ホレブで子牛を作りとあるわけですけれども、それはまさに20節に出てくる、自分たちの神の栄光を大牛の像と取り替えた、偶像礼拝を行ったわけです。21節には、自分たちの救い主である神を忘れた。もう神を忘れてしまう。そのことがもう偶像、目に見えるものを慕っていくっていうものにつながっていってしまうわけです。23節に、それで神は彼らを根絶やしにする、そう言われたわけですけれども、このモーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために、見舞いの破れに立たなかったならどうなっていたことか。モーセが神とそのイスラエルの人たちの間に立って、もう自分の名前が永遠の書からもう消されても構いません、もう命がけで、いや命を捨てて御前のその破れ口に立って彼は祈ったということであるわけです。そのことのゆえにイスラエルは滅びを免れる。しかし25節には、自分たちの天幕の中で不平を言い、主の御声を聞かなかった。そのように、救われてもなおこの天幕の中で不平を言う、隠れたところで不平不満を言ってしまう。私たちにもそういうところはないでしょうか。私たちはそうしたイスラエルの姿から学ばなければならないわけです。また28節には、バール・ペオルとくぶきを共にしということが出てくるわけですけれども、偶像礼拝、そしてまたこの土着の人たちの信仰を真似るというようなことが出てくる。30節には、その時ピネハスが立ち仲立ちをしたので、主の罰は終わった。ピネハスという人がもう本当にその神の義憤を心に感じ、この偶像礼拝、不貧困を行う者たちを裁く、滅ぼすということをしたわけです。しかしまた32節には、メリバの水のほとりで主を怒らせた。もう水がない、水を出せと言って、そしてモーセは彼らの家に災いを被った。ダビデは、モーセは怒って岩を打ち水を出したわけですけれども、神様は岩に命じて水を出せ、モーセは失敗したわけです。この上に、彼もまた約束の地にカナンに入ることができなかった。そして34節には、彼らは主が命じられたのに諸国の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。もう偶像礼拝が約束の地カナンに入っても、このイスラエルの中に 入っていくっていうことが起こったわけです。39節を見ると、その技によって会員を犯した。偶像礼拝っていうのは実は神様に対する会員の罪である。最も愛すべき方を愛さない、他のものを愛する、それが偶像礼拝の姿であり、もう神様は会員の罪だ、そのように言われるわけです。そしてそのことの上に41節に主は彼らを国々の手に渡されたとあるわけですけれども、後にイスラエルは分裂し、そしてアッシリア、またバビロンによってこの滅ぼされる。42節のところに、彼らは征服され敵の手に下った、バビロン捕囚となっていくわけです。44節に、それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。イスラエルを憐れまれる。あのエジプトにおいてなぜ脱出することができたのか、それはエジプトの中で苦役に強いられていたイスラエルの民が神様に叫んだ時に憐れまれて叫びを聞き目を留められた。45節は、主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、それはアブラハムと約束された契約、もう星の数ほどに増やすというその約束のゆえに、45節の後半には豊かな恵みに従って彼らを憐れまれた。その憐れみのゆえにイスラエルは滅ぼされなかったということであるわけです。46節に、彼らを捕らえ移したすべての者たちから彼らが憐れまれるようにしてくださった。バビロンの捕囚からイスラエルの民は帰り約束の地に住むということとなったわけです。47節のところに、私たちの神主よ、私たちを救いください、国々から私たちを集めてくださいという言葉が出てくるんですけれども、これはやがてイエス・キリストが再臨された時に、この地上においてはもう地の四方からこのエルサレムにもう一度人々は集まってき、また千年間イエス・キリストが治められる、そのことの一つの予言であると言われているわけです。神様は約束されたことを必ず実行される。まあ、私たちは再臨の主に会うのか、いやそれとも私たちは天の御国に凱旋するのか、それは私たちは分かりませんけれども、48節に、本別かなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで神様は永遠に私たちを守ってくださる。民は皆アーメンと言え、まあ、アーメンというのは本当にそうですという意味であるわけなんですけれども、この詩編はハレルヤで終わっています。まさに一番最初がハレルヤであったわけですけれども、最後もハレルヤ、私たちの信仰生涯も本当にこのハレルヤから、そして最後にハレルヤと叫ぶ生涯であらせられたいと、そのように願います。